ああ、チェックチェック。ちゃんと録音できてるのか？お、大丈夫そうだな。ちょっと厄介なことなんだが、君がこれを見つけたってことは、言わなくてもわかるかな。とにかくお願いがある。このビデオカメラを私の家まで届けてほしいんだ。ここはハベントンのアーバーストリート27。ちょうど公園の真ん前にいるところだ。そうだな。きっと、そう、きっと誰か見つけてくれるよな。よし、これが俺の全財産ってやつだ。バックパックに、登山用ロープ、懐中電灯と予備の電池、それとピストルが1丁。白状すると、今まで一度も銃を撃ったことなんてないんだ。そんなわけで弾は入っちゃいない。からだ。とにかくここまでたどり着けたのは奇跡と言ってもいい。あの日からもう1年近く経っちまったからな。飛行機なら4時間もありゃ着く距離なのに、もう1年も歩きっぱなしだ。でもあと数時間もあれば家にたどり着けるなんて、こんなに嬉しいことはないね。ここに来るまで、本当にひどい光景をたくさん目にした。でもこの街は何かおかしい。こんなに砂嵐が吹いてるのは見たことがない。街の中がどうなってるのか心配だよ。俺だって自殺行為だってことはわかってるさ。でも、君に会いたいんだよ、ジュリー。君とメアリーを抱きしめたいんだ。この手にね。もうすぐ帰るよ。じゃあね。はい、こんにちは。タコラジ第33回の放送となります。いきなり下手くそなラジオドラマもどきが始まって何事かと思った方もいるかもしれませんが、これはタコラジでございます。この番組は私、おっさんゲーマーである鍋がお送りします、おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様のお暇な通勤通学の合間にでもさらっと聞き流していただけたら嬉しいと思っています。ということでですね、最初にやった中途半端な、照れの残るうさんくさいラジオドラマもどきのやつはですね、何をやってたかと言いますと、先日海外の XBLA で配信されたアイアムアライブというゲームがあるんですけども、そのゲームのですね、冒頭のムービーシーンをちょっと翻訳しましたので、せっかくだからちょっと乗っけとこうかなと思いまして、まあね、本来ならね、誰かネット声優さんを頼めばいいとこなんですが、まあ、私ちょっとやらせていただきました。で、今回はですね、本来であれば前回ご紹介した通りに、2月のトークテーマのお話をするはずだったんですけれども、この I Am Alive というゲームがですね、予想以上に面白かったもんですから、ちょっとここで、記憶が新鮮なうちにこのゲームのお話をしておきたいなと思いまして、ちょっと予定を変更してですね、アイアムアライブについてお話ししたいと思っています。というわけで、ちょっと予定変更で申し訳ないんですが、タコラジ第33回、アイアムアライブについてお話ししたいと思います。はい、ということで、タコラジ第33回はですね、先日 XBLA で、海外ですね、北米の XBLA で配信された I Am Alive というですね、ダウンロード専用のゲームについてちょっとお話をしたいと思います。3月の7日にですね、1200マイクロソフトポイントで配信開始されたこのゲームなんですけども、 まあ、しばらく前からですね、私かなり期待をしておりまして、トレーラーを見たり前情報をですね、各種ゲームサイトでこうチェックしていまして、うん、かなり期待していたんですけども、早速配信されてすぐダウンロードしまして、実質2日でですねクリアいたしました。7日の日に結構やって、昨日ですね8日の日にクリアと。で、今日は9日なんですけれども、まあそのですね、謝ればあまりにもちょっと面白かったものですから、個人的にですねかなり大ヒットなんですけども、そのお話をですねちょっとしまして、まあ皆さんにもですね、まあ興味を持ってもらえたらなというところなんですが、このゲームですね、日本での配信の予定はまだありません。というか多分ね、配信はされないと思います。なぜならですね、このゲーム地震で崩壊した世界が舞台になってるんですね。それもかなりの大地震で、人類がかなり壊滅的なダメージを受けているというような設定なもんですから、しかもですね、多少なりとも津波とかも来たんだろうなというような描写が、街中にですね、船が打ち上げられてたりとかっていうのがあるので、まあ、まさにですね、ちょうど1年前になりますけれども、東北の大震災もありましたしですね、その辺の配慮もありますから、国内での配信は難しいだろうと思います。まあ、その震災に関してね、いろいろここで言うのはちょっと避けますけれども、まあそこをですね切り離して考えても、アクションゲームとして見ますと非常に面白いゲームだったなと思います。ボリュームはですね、私初見で難易度が2つありまして、多分ノーマルとハードになると思うんですが、そのノーマルの方で6時間半ぐらいで、なんと39回も死んでたというデータが残ってましてですね、まあでも1200マイクロソフトポイントのゲームで6時間半まあ全然いいかなと。むしろその6時間半よりももっとね、濃密なゲームプレイだったかなと思いましたので、個人的にはもう全然大満足ですね。うん、ここでですね、このゲームの特徴といいますか、まあいろいろちょっとある程度まとめたのでちょっとお伝えしたいんですけども、まあそのゲームの冒頭に関しては、先ほどお恥ずかしいラジオドラマをお届けしましたけども、あんな感じで一人の男主人公がですね、名前なんだったかな、アダム、名前も覚えてないんですけど、そのおっさんがですね、崩壊した街を見るちょっとした高台に立ってて、その先にこう橋があるんですね。でその橋を渡るとその街にたどり着くっていうところで、そのビデオカメラをですねこの人持ってまして、このビデオカメラにやっぱ自分のその行動を記録してね、いざ何かあったらこのビデオカメラを要は自分の家族の元へ届けてほしいというメッセージを残しつつ進んでってるという状況らしいんですけども、でいよいよその街に入ると、自分の家族が待っているであろう街に入るというところから始まってるんですけども、パッと見ですね、その崩壊した街中を進むというところでやっぱり思い出されるゲームが絶対絶命都市、まあ、4がね本来去年発売予定でしたけども、まあ震災の影響もありまして発売中止ということになったわけなんですけども、それとですね、あとトレーラーなんかで見ると、いろんなですね障害物をこう乗り越えたりですね、ジャンプして飛び越えたりなんていうところで、アンチャーテッドのアクション要素みたいなものも感じられたので、ほんとパッと見ね、絶対絶命都市とアンチャーテッドを足して2で割ったような感じのゲームかなと思ってたんですね、私。ところがですね、まあ、確かにそういう要素もあるんですけども、もっとサバイバルっていうところに重きを置いたかなりダークなねゲームでした。すごくね、心が痛くなるようなシーンもありましたし、人が極限状態で生きていくっていうね、ところを、まあ、疑似体験させてくれるゲームだったかなと思います。で、画面の構成としては TPS ですね、主人公を画面の左寄りに背中を見る感じの視点ですね。で、シューティングもあるので、シューティングの時になると FPS の視点になりますね。要は銃を構えたりすると、銃が真ん中に来て自分の姿が隠れるっていう。で、あともちろん近接武器もあります。ただしこのゲームですね、ちょっと変わってるのが、そのアンチャーテッドみたいな感じで、自由に武器を構えたりとか、 自由にその刀を振り回したりなんてことはできないんですよ。あ、銃を構えるのはできるんですけど、基本的にね、その戦闘にならないと無駄にそのマチェットを持ってるんですけども、ちょっと幅広の感じのね、あれを振り回したりなんていうことはできないですね。うん、そこがちょっと変わってるかなと。あとですね、その冒頭のドラマの部分でも言いますけども、ピストルを持ってるんですね、主人公。ただし、一度も撃ったことがないと言ってましたけども、始まった瞬間ピストルは持ってるけども弾丸はゼロという状態で始まります。でですね、弾丸はこのゲームすごく貴重で、まあ、もちろんですね、地震で崩壊した世界、しかも地震から1年ぐらい経ってるという状況ですから、弾丸なんてもう到底ないと、うん、普通まず銃はその、ね、いくらアメリカだろうがそんなにないもんですし、まあ、1年も経てばですね、大抵の弾丸はなくなってるっていう状況で、ほとんど拾えないんですね。うん。拾っても、ね、1発、2発。あと敵の武器からドロップしたやつをまた1発とかね。そんな感じですね。あと武器もう1個あるのが、後半になると弓矢が出てくるんですけども、トレーラーにも出てきましたけども、この弓矢がなかなか優秀なんですが、これももちろん矢はですね、1本。最初。とある人からいただく弓矢なんですけども、弓矢1本。矢が1本で、まあ、最後の方行くとちょっともう1本。手に入ったりもしますが、最大でも2本と。で、ピストルの弾丸も私がゲームプレイしてて見た中では、最大で手に入れたのも5発ぐらいだったかな。うん。だ本当にね、貴重な武器。その最大5発ぐらいのピストルと、最大でも2本の矢、あとマチェット。その3つの武器を駆使して、その秩序の崩壊した世界でですね、まあ、ギャングみたいなならず者もいるわけですね。そういう奴らと対抗していくと。高いところに登っていくクライミング、あとはジャンプ、こういうアンチャーテッド的な要素と、絶体絶命都市にあったような災害の状況からの脱出みたいなものですね。あと部分的にですね、ワイヤーアクションがあるので、その辺でまあアクションに幅は多少ありますというところですかね。で、このゲームのシステムなんですけども、体力のゲージが体力ゲージとスタミナゲージ2つに分かれてますね。まあ、体力ゲージは単純にその敵と戦ったり、あと高いとかちょっと落ちたとか、なんかいろいろそういうダメージを受けた時に減るのが体力ゲージですね。これはまあ分かります。で、もう一個スタミナゲージなんですけども、これはいろんな要素でですね、スタミナを消費するんですよ、この主人公は。単純に走るとスタミナゲージはどんどん減っていきます。で、止まるとすぐ回復します。ね。分かりやすいですよね。で、高いところに登ったりするときもスタミナゲージはどんどん減っていきます。うん。で、登り切って、体が楽になれば、スタミナはすぐ最大値まで回復しますと。で、もちろん、それぞれに回復アイテムっていうのもあるんですね。例えば、その登ってる途中でスタミナが切れそうになったので、回復するっていうところで、水を飲んだりだとか、あと食料の缶詰だとか、あと体力を回復するんであれば、鎮静剤、ペインキラーって書いてあったね。多分鎮静剤だと思うんですけども、鎮痛剤かな。あと救急セットみたいなやつとか、あと食料でちょっと変わったところで言うとネズミの肉みたいなやつとかね。うん、そういったいろんなアイテムがあります。そのアイテムごとにスタミナを回復できるアイテム、体力を回復できるアイテム、もしくは両方をいっぺんに回復できるアイテムとかね、いろいろあるんですよ。で、さらにこのスタミナゲージがちょっと面白いことに、最大値が減ることがあるんですね。どういうことかっていうと、スタミナが例えば100最初あります。で、例えば高いところでどんどん登っていく途中で、どんどんスタミナが80、60、50って減ってきますね。その途中で水を飲んだり、ジュースを飲んだりするとスタミナ回復するんで、また戻ったりするんですけども、アイテムが何もない状態でどんどんスタミナがなくなってきますね。で、スタミナがもうついにゼロになっちゃったという時に、ここでゼロになったから死んじゃうのかっていうとそうじゃなくて、今度スタミナゲージの一番上がどんどん減ってくるんですよ、今度。スタミナゲージの中の色がなくなった上に今度外の枠も減っちゃうんですよ。で、そのスタミナゲージの枠が減り切る前に、まあ登り切るとかすれば落ちて死ぬことはないんですね。ただし、このスタミナゲージ自体が減った時は、次にスタミナが自動回復しても、そのスタミナゲージが例えば50まで、半分まで減っちゃったとしたら、スタミナの自動回復が50までしかないんですよ。ね。だそのね、ゲージが減っちゃうっていう要素があるんですね。これがなかなか面白いんですよ。無理をして進んでもいいんですけども、そうすると結果的にスタミナゲージの上限を減らすことになると。じゃあ スタミナゲージがなくならないように物資を使いながら進めばいいのかっていうと、その物資にも限りがある。だから無駄遣いはできない。でも使わないとスタミナゲージの上限が減っちゃって、結局今度次の行動に影響が出るっていうね。そういうね、いろんなジレンマが出てくるわけですよ。で、さっきのアイテムで、アイテムによってはもちろんそのスタミナゲージ自体の上限を上げるっていうアイテムもあるので、それで回復ができますね。一回スタミナゲージの上限を戻しちゃえば100まで。そしたら次、自動回復するときは100まで回復する。ちょっと説明、口で説明するだけだと分かりにくいかもしれませんが、このね、スタミナゲージが二重になってるシステムはね、個人的にちょっとなかなか面白かったですね。うん。だからその、ね、アンチャーテッドとかだといくらぶら下がっててもね、スタミナが切れるなんていうことはなかったですけども、ずっとじっとね、ぶら下がって次のルートどう行けばいいのかななんて見てる余裕はないんですよ。うん。だ完全に安全な足場とかで立って見るようにしないと、どんどんどんどんスタミナが減っちゃって落ちて死ぬ。もしくはスタミナゲージの上限がどんどんどんどんなくなってって死に近づくっていう。そういうね、ほんとサバイバル感みたいなものはこのゲームにはありますね。あとですね、このアイアムアライブの世界には、街中のいろんなところにですね、怪我人だとか救助を待っている人々もいるわけですね。うん、その人たちは敵ではなくて、いろんな物資をね、要求してくるんですね。怪我をしてるから救急パックをくださいとか、あとはなんか、アドレナリン的なものが欲しいとかですね。いろいろ言われるんですね。で、これ、実績にも関係してくるので、なるべく助けてあげたいところなんですけども、まあ実績関係なくてもね、なるべくならやっぱ助けてあげたいなと思うんですけれども、物資をね、分け与えるイコール、自分の貴重なアイテムが減るわけですよね。で、その物資っていうのは自分の体力やスタミナを回復するものなんですよ。だから物資を分け与えて、助けてあげるか、それとも自分の命を優先して見捨てるかっていうね。この辺もサバイバル感だなっていう感じがしましたね。で、救助者によってですね、必要なものっていうのがそれぞれ違ってくるんですよ。さっき言ったように、その怪我人だったら救急セットとか。あとちょっと変わったところで言うと、もう死ぬことが分かってる老人で最後に一服したいんだと。タバコを持ってないかっていうようなおじいさんとかいて、タバコを持ってきてあげるとうまそうに最後吸って満足するっていう。あとはですね、とあるビルの屋上で、もう人生最後の時を迎えようとしている老夫婦がいるんですね。もうここで私たちは最後の時を迎えるから、最後にワインをくれないかみたいな。持ってたらワインをくれ。で、その最後のワインを乾杯しているところを、主人公はそれを見送って先に進むみたいなね。なかなかね、いろんな救助者がいますよ。うん。で、その、当然救急セットなんてね、貴重な自分の体を回復するためのアイテムですし、まあ、タバコなんかはね、自分で使うことはないのであげてもいいんですけど、あとワインなんかも体力回復できるんですね。うん、スタミナが減るけど体力が回復できるみたいな、ちょっと変わったアイテムで。だからその貴重なアイテムを自分のために使うのか、それとも人にあげるのかっていうね。うん。あとその、人にあげるべきだったアイテムを自分で使っちゃってたりとかね、いろいろ、あ、なんだあれ使っちゃったよみたいな。そういうね、ジレンマもいろいろあって面白いですね。もちろんその中に敵対してくる人間もいて、自分のアイテムを、例えば後ろにアイテムがあって、ここに近づくんじゃねえって刀振り回してるような人間もいるので、無視してもいいですし、そいつを殺して物資を奪い取ってもいいっていうね。なかなか本当ね、恐ろしい世界で生きてるんだなっていう感じが出てます。そしてその戦闘なんですけども、このゲームで一番変わってるなと思ったのが戦闘ですかね。さっきも言ったように、その、常にその刀を振り回して自由に攻撃したりはできないんですよ。だから敵の集団が来てるところへですね、刀振り回して近づいてバッサバッサと切るみたいなことはできないんですね。うん。あと、その銃に関しても弾が少ないので、やたらバンバン撃って倒すっていうようなこともできないです。で、特徴的なのがそのブラフができるっていう、敵を騙すことができるっていうシステムがありまして、これ何なのかっていうと、例えば自分一人、で、敵が2、3人近づいてくると、要は絡まれたというような時に、いきなり武器を取り出したりすると、なんだこの野郎ってんで敵に攻撃されて、まあ、確実に2、3人対1人じゃ死にますので、このゲーム。うん。そういう無駄なことはしないと。で、ブラフは何をするのかっていうのは、近づいてくる敵にですね、無抵抗なふりして両手を上げて、お、俺は何もしないよ、みたいな感じで、敵が油断して近づいてくるのを待つんです。 で、そこでタイミングよくボタンを押すと、持ってるマチェットでですね、一撃必殺の喉をかき切るっていう動作をするんですね。うん。これで、要はその敵を騙して殺す。あとは敵に銃を構えた絵、無抵抗になったところをどんどんどん追い詰めて、崖から落とすとかね。うん。いろいろ、なんかね、そういうちょっとした変わったシステム入ってます。あと、普通に戦闘をする場合でも、もうとにかく弾丸が貴重なので、倒す順番っていうのはね、考えないと、すぐ死にます。このゲームはリトライ製のゲームで、途中でアイテムを拾うことで、リトライの回数が増えたり、あとチェックポイント行くごとにリトライの回数が増えるんですけども、基本的にだいたい3回から4回分ぐらいのリトライができると。チェックポイントごとに。だから何回も何回もやってると今度ね、そのセーブポイントまで戻されちゃうんですよね。うん。だからなるべく、そのリトライはキープしていきたいので、ある程度頭を使ってですね、考えて戦闘していかないといけないんですよ。例えば、こっちは一人で敵が3人絡んできたと。で、手元の銃は弾丸が一発しかないと。で、あと持ってる武器はもうマチェット一本と。完全に絶対絶命的な状況なんですけども、例えば手前の敵 A としましょうか。その A が銃を持ってヨーヨーヨーと絡んできますよね。この時にさっきのブラフを使う状況で、手を挙げて武器を持たずに待ちます。敵が近づいてくるの。で、その後ろには刃物を持った敵 B と、銃を持った敵 C がいると。要は銃を持った敵が2人、刃物を持った敵が1人、手前には銃を持った敵っていう状況だと、油断して近づいてきた A を、まずそのブラフで騙して、近づいてきた時にマチェットでバサッと首をかき切ると。これでまず1人倒しますね。で、その後に、刀を持ってる B と銃を持ってる C のどちらを倒すかっていうのはすごく大事で、普通のゲームだったらね、まあ、どっち倒しても1対1になりゃ、まあまあ、そうそう死ぬことはないやなんて思うんですけども、ここで、マチェット振り回して、近接攻撃で挑むのはもう完全に無謀なんですよ。なんでかって言ったら、その刀を持ってる B と戦ってるうちに、その銃を持ってる C に撃たれて死んじゃうんですね。このゲーム、銃のダメージっていうのが本当半端なくて、かなりリアルで、一応ノーマルモードでもですね、多分弾丸2発も食らったら死にますね。逆にこっちの銃撃は一発でもボディに当たれば、ボディか頭に当たれば即死なので、それはお互いほぼイーブンかなっていう感じなんですけども、話戻しますと、この状況だと要は A を倒した後ですね、銃を持っている C をまず銃で撃ち殺すんですね。うん。その後、刀を持っている B と近接戦闘に持ち込むのがやっぱ正解と。うん。で、この時に銃を持った C を倒して、そのままにしとくとですね、その銃を持った C がたまに弾丸を落とす時があるんですよ。要は銃を落とす時があるんですね。そうなるとその B がですね、その刀を持ってる B が C の銃を拾って撃ち返してくる時があるんで、敵が銃を落としたなと思ったらまずすぐダッシュでその銃を拾う。それが大事。素早く回収して、敵に銃を拾わせないっていうのも必要になってくるんですよ。もうね、一回一回の戦闘が本当にね、シビア。結構。だこういった倒す順番をね、考えないといけないっていう戦闘システムがすごく個人的には新鮮で、難しかったんですけども、その順番をね、考えるっていうのがね、面白かったですね。あと銃は、弾丸はどんどん使うとなくなっちゃいますけども、弓の場合は、敵に撃ち込んだ後ですね、その死体に弓が刺さった、矢が刺さったままになってるので、それを回収すると再使用できるんですよ。だから銃の弾丸が何発かあって弓がある場合は、まず弓から使うのか、例えば弓を使って手前の敵を撃ってすぐそれを弓を回収しつつ銃で遠くの敵を撃つとかね。そういうのはいろんな戦略ができるんですよ。うん。で、銃はもうすぐ構えてすぐ撃てます。ただし弓は何度でも使えるんですけども、構えて弓を引くっていうのがあるので敵に近づかれてる時にはなかなかね、弓は使いづらいんですよね。1対1で遠くに敵がいるときだったらもう確実に弓は有利なんですけど、ただしその弓は撃った後、矢を拾いに行く間に敵がどっか隠れて出てくるっていうこともあるので、周りの把握っていうのはすごい大事なんですよね。うん。で、戦闘じゃ難しいのかなっていう人もいるかもしれませんが、基本オートエイムなんですよ。敵の上に矢印が出て、今自分が狙ってる敵っていうのが出るので、それをまあ右スティックでこう切り替えながらやるので、まず外すことはないんですね。銃にしろ、弓矢にしろ。で、もちろん精密射撃を確か R スティック押し込みだったかな、すると細かく自分で調整ができるので、基本打つと大体相手のね体の真ん中あたりに打つんですよ。まあ銃だったらまあ即死なんですけど、あえてヘッドショットをちゃんと狙っていかないといけない状況も後半になっていくと出てきますね。中盤ぐらいかな。たまにあのボディーアーマーをつけてる敵が出てくるんですよ。なんか胸に装甲みたいなやつを、そうすると胸に打ち込んでもね全然効かないので、ちゃんとその精密射撃で頭を打たなきゃいけない。当然そのボディーアーマーを持ってる敵にはね、あのさっきのブラフで喉をいきなりかっ切るっていう技も使えないので、確実にヘッドショットしていかないといけないっていう、うん、この辺はちょっとゲーム的にテクニックがいるなと、うん、まあ、銃や弓は基本的には敵に当たれば即死ですよと、ただし弾丸は少ないですよというね、結構シビアなゲーム性と。で弾丸はたまに、まあ、街中に一発二発落っこってたり、あと戦闘が近くなるとまあご都合よく一発二発ぐらい落っこってたりすることもあるんですけども、基本的にはねあんまり落っこってないので、常に弾丸はね一発あればいいかなぐらいの感じですかね。一発二発あればいいかなって、うん、敵銃を持った敵をうまくその敵が撃つ前に殺せたりすると2発3発ぐらい手に入ることもありますけどね。私はさっきも言ったように最大で弾持ったのが記憶では5発が最大だったかなっていう記憶ですね、うん、そんな感じの結構シビアな戦闘ですけども、うん、倒す順番をね何度かリトライしながら考えるっていうのは結構楽しかったです。まあこれがストレスになるっていう人もいると思うので、その辺はちょっと好きかなと思います。で、もう一個のそのアンチャーテッド的な方の要素ですね、このクライミング。これもですね、なかなかジレンマを感じるシステムで、まあ、スタミナとの兼ね合いで、まあ、登りながらその回復っていうことを考えなきゃいけない時があるんですね。最初のうちはね、あのギリギリ、そのスタミナを減らさずに行けるようなルート設定がされてるんですけど、だんだんね、途中でやっぱ回復したりとか、あと回復できるポイントを探しながらうまくやっていかないとスタミナゲージが削られるなっていうような状況がだんだん増えてくるんですね。でもちろんアイテムをすぐに使えるので登りながらでも回復してどんどんどんどん無理やり進むこともできるんですけども、またあとですね、あの壁になんか打ち込むくさびみたいなやつのアイテムも手に入れることがあるので、まあ、それも消費アイテムなんでなくなっちゃうんですけども、それを打ち込むとそこにぶら下がってる限りはスタミナが回復するっていう、まあ、アイテムがあるんですね。なんかあの登山用のなんかやつなんですかね。うん。で、そういったアイテムをうまく使えばいけるんですけども、それもね、かなり数が少ない上に貴重なんですよ。だから無理してでもちょっと進んじゃおうかなって気になるんですよね。うん。だからね、その、アイテムを節約して進もうか。って思うんですけど、でもそれで無理したことで結局スタミナの上限がね削られて、やっぱりアイテムを無駄に使うことになるっていう場合もあるし、この辺のバランス取りっていうのがすごくいい具合にできててね、面白いんですよ。あとまあ一本道じゃなくて多少のこの軽い寄り道で崖のなんか脇の方にアイテムがあるなと、ただそこまで行くのに結局スタミナを消費するわけですよ。下手するとスタミナの上限が減るような場合もあり得るわけですね。だからアイテムは取りたいんだけれども、そこまで行く価値があるのかっていう、その辺の判断とかね、今はちょっとアイテム多少余裕があるからあそこまで行くのはやめとこうとかね、うん。でもやっぱりアイテムはいくらあっても困らないしなーみたいな、で取り行って結局失敗して余計にアイテムを使っちゃうみたいなね、そういうようなこともあってね、もうほんといろんな戦闘にしろクライミングにしろね、ジレンマを感じながら進めていく、ほんとギリギリのね、ほんとまさにあギリギリ生きてるなって感じのゲームだと思います。あとステージがですね、大地震で崩壊した世界、まあ私あの最初のところしかまだ翻訳してないので多分そうだと思うんですよ。地震、時々地震が起こったりするので、まあ、多分大地震で世界が壊滅したみたいなことだと思うんですけども、でマップにしてもですね、街一つ分でそんなにめちゃめちゃ広大ってわけではないですけども、まあ、必要十分ぐらいの広さはありますね。多分プレステ2時代のサイレントヒルとか、うん、 あれに近いぐらいの広さはあるんじゃないですかね。あの最初に行く壊れかけた橋とかね、あと下水を通ったり、まあ、広いメインストリートとか、あとお約束のショッピングモールとかね、あと津波で打ち上げられた船の中、あとは40階50階ありそうな高層マンション、高層ビルみたいなところとか、あと最後の方行くと遊園地とかね、まあいろんなゲームでの定番のところが出てきますけれども、だからね、意外にね、そのグラフィックの雰囲気がなんていうんですか、モノクロっぽい、ホコリっぽい感じなんですけど、意外にね、その単調さは個人的にはそんな感じなかったですね。なんか高さの差があったりとか、高低差だったり、広い外とショッピングモールみたいな狭いとことかね、いろいろね、マップは工夫されてるので、すごくね、マップの作りが面白いなと思いながらやりました。あと中盤以降になると砂嵐がね出てくるんですよ。これがそうすると今まで普通に歩けてたところが、もう外を歩くだけでスタミナが減ってくっていう最悪な状況になってくるんですけども、あの多分砂が舞ってるんで、それを吸い込むことで、まあ、肺とかにダメージがあるんですかね、どんどんスタミナが減ってっちゃうんですよ。でこれはどうすればいいのかっていうと、砂ぼこりが舞ってるのは地表に近いところだけなので、建物だいたい3階分ぐらいのところまで登るとまだその空気がきれいなのがあるようで、高いところにたまに登って新鮮な空気を吸ってスタミナを回復して、また下に降りてダメージを受けながら進んでの繰り返しをしていくっていうね、本当にじわじわじわじわね、マップを制覇していく感じのゲームですね。これはまあネタバレになりますけども、後半でまあガスマスクを手に入れると少し行動時間伸びるんですけども、ただし移動距離もね増えていくので、まあやっぱりヒリヒリする感じっていうのはいつまでも残る感じですかね。あとまあざっとストーリーはまあネタバレになっちゃうのであまり言いませんけども、最初のムービーの後、基本的に奥さんと子供に会うために自宅へ戻るっていうのが最初の目標ですね。でもお約束のようにそこに二人がいなくて、さてさてと街の中をさまよっていると、今度あのメイっていうねちっちゃい女の子に会うんですよ。5、6歳ぐらい、もっとちっちゃいのかな、4、5歳ですかね、やっぱ幼稚園児ぐらいの女の子、メイっていう子に会って、その子を助けて、あとその子のお母さんを探してあげるとかね、そういう感じで話が展開してきますね。最終的にはやっぱりその街を脱出するっていうところを目的にすると。まあ、クリアしましたけども、なかなか面白かったですね。海外サイトだとね、結構批評がバラバラで、ストーリーが意味不明だとかね、なんかアイデアが全然活かしきれてないとか、結構なボロクソに言う人と、あとまあすごいサバイバルの感じが出てていいっていう評価と、いろいろでしたね。私はもうかなりいい評価。このゲームは面白いと。今ちょうど2回目も始めましたけども、まだね、結局1回目クリアした段階で、なんか達成率が 75% も出てたんですね。多分これ難易度をハードにしないと100はいかないんだと思うんですけども、あと、要救助者が全部で20人いるらしいんですが、その半分の10人しか助けられなくて、それ以上見つけてたんですけども、たまたまアイテムを持ってないとかね、アイテムを見つけてなくて渡せなかったっていうのが何人かいたので、あとまあ、存在さえ見つけてない人がまだ多分5、6人はいると思うのでね、もう一回やってちょっとできれば全員探したいかなっていうところですね。そして、最後にざっくりまとめますか。このゲームの良かったなと思うところ、まず銃弾が即死ダメージっていうところですね。結構ね、最近 FPS とかやって慣れてきちゃってるのかもしれないですけど、ゲームの主人公って銃弾5、6発受けても死なないですよね。普通ありえないですもんね。人間大体ね、一発でも弾受けたら相当なダメージですよ。あの、体にね、体というか心臓に直撃しなくても、足とかね、手とかに銃弾撃ち込まれただけでも多分、普通の人なら泣き叫ぶか、うずくまるかしますよね、絶対ね。でもゲームの主人公だとマシンガンで2、3発撃たれたぐらいじゃ死なないっていうのが普通なので、このね、一発当たっただけでもほぼ即死に近いっていうのは良かったです。あと刀で切りつけられてもすぐ死んじゃう、本当に弱い人間だなっていうのが逆にね、サバイバル感を増してると でさらにその弾丸が滅多に手に入らないんでね、こっちも即死級の武器を持ってるんだけども、それは本当使いどころを考えないといけないっていうね、それが良かったですね。やっぱり、うん、銃に対するそのダメージ設定っていうのが絶妙と、あとスタミナの管理に関してですね、さっきもスタミナのところで話しましたけども、常にギリギリな感じ、これもうまく頭を使っていかないと管理できなくなってスタミナが削れるっていう、本当ね絶妙なポイントでいろいろね配置してあるんですよね。なかなかうまいなと思って。あとはね砂嵐も良かったですね。本当ね最初のうちは遠く見えてるんですよ、ある程度。まあ砂が舞って埃っぽいとはいえある程度遠くが見えてるんですけど、本当砂嵐になった瞬間にね視界0メートル。本当すぐそばの人も見えないみたいなね。うん、これは本当怖いというか、まあマップがあるので進行方向はある程度わかるんですけども、それでもねあんな砂嵐の中に人がいたら本当孤独感を感じるだろうなっていう感じでしたね。あとさっきも言いましたように戦闘がすごく個人的には面白かったと。もうまさに詰将棋。うん、私ツイッターにも書きましたけども、詰将棋的なねこの戦闘がすごく面白いと。うん、複数の敵を相手にするときね、誰から倒さなきゃいけないのか、弓を使うべきか銃を使うべきか、相手との距離によってね、あと銃を持った敵を倒してそのままにしとくと銃を拾われてこっちがピンチになるよとかね、そういう常に緊張感があるこの戦闘はねすごく新鮮でしたね。うん、あと弓矢はね楽しいです。うん、敵が一人だったらまあ確実に遠くからピッて撃ってねザクッと、あのスナイプ感はたまらないですね。あとツイッターでも何度か写真を上げましたけども、グラフィック個人的にはすごい良かったです。あの超美しいとかね、うん、そういうわけではないです。ただなんだろう、見せ方が本当うまいですよ。あのねちょっとカメラとかやってる人ならわかると思うんですけども、被写界深度ってわかりますかね、そのピントの合う範囲なんですけども、まあ、その被写界深度の浅いレンズを使うと背景がぼけるっていう、まあ、最近携帯のカメラなんかでもね背景をぼかして綺麗に写すみたいなよくありますけども、それと同じでこのゲームね背景のぼけ具合が結構強いんですね。まあ埃が舞ってるっていうのを表現してるのかもしれないですけど、絶妙な距離感とあと雰囲気ね、この大敗的な雰囲気、全体のモノクロな感じで背景がちょっとボケてると、それがねすごくいいんですよ。あと多分技術的にもその細かい描写をごまかすっていうのにも勝ってるんだと思うんですけどね。うん、でもそれがうまいこと地震後のその埃っぽい雰囲気を出してるなと。あとね光がねすごくいいんですね。建物の隙間からね光が入ってきたりするんですけども、それもね埃を通してるのでかなり多分ライティング強くやってるんだと思うんですよね。うん、本当車のヘッドライトがね当たってんのかっていうぐらい強い光が建物の隙間とか窓から入ってくるんですけど、それが白いね線になってこう床に落ちる感じ、うん、埃が舞ってる中を、あの表現がすごい素敵でね、うん、いいなと思いましたね。本当ね影の強いコントラストの強い映像になってるので光がね本当綺麗に見えると。だからもう色味のね少ない彩度の低いグラフィックなんですけども、すごくバリエーションに富んでるし美しいなっていうね、こんなに壊れた世界でも美しいっていう、あれですかね、あの廃墟を美しいって思って写真を撮る方々は結構いますけども、あれに近いものがありますかね、廃墟の美しさとか工場地帯の美しさみたいな、ああいう無機質なものの美しさみたいなのを感じるグラフィックでした。うん、あとアンチャーテッド的なアクションもまあ単純に楽しかったし、あと要救助者の存在ね、うん、必要なアイテムを分け与えるべきか、まあ、人道的には分け与えてあげたいけれども、それを与えると自分の体力回復に影響してくるんじゃないかとか、うん、その辺のねジレンマ判断、アイテムのために、あとまあ普通の一般人でちょっと武器を振りかざしてくるけれども特に攻撃してこないっていう人もいて、その人は単純に自分の物資を守りたいっていうだけの人なんですけども、その人を殺すかどうかね、自分がアイテムをあんまり持ってないからそいつを殺してでもアイテムを奪い取るかっていう、そこはもうね 特にペナルティはないんですよ。それはもう自分の判断と、うん、これも本当ねサバイバルっていう感じですね。あとね個人的にすごくいいなと思ったのはこの世界設定、要はその荒廃した世界ね、人が少ないで自分一人みたいな、こういう世界で敵にゾンビを持ってこなかったっていう、ここはいいなと。うん、何でもかんでも最近ねゾンビ持ってきすぎなんですよ。私ゾンビ大好きなんでいいんですよ、ゲーム的にゾンビでも敵が。ただこのゲームはあくまで今まで普通の日常だったところに巨大な地震が起きて世界が崩壊して人々が極限状態に陥って、あるものはただ力がなくて駆られる側で、うん、そのギャング的なものに追われて怪我をして、もしくは地震で怪我をして救助を待つだけの人と、あとは力こそ正義みたいな感じで地震後の世界を略奪して生きていくっていう、そういうね、ほんと人が表現する姿を描いてるゲームだと思うんですね。だからそこでゾンビを持ってこなかったっていうのはもうね、ほんと、まあ当たり前かっていう話ですけども、まあ開発者の方ももともとゾンビっていう、ね、アイデアはなかったかもしれませんけども、安易にゾンビに行かなかったことがほんと素晴らしいと。うん。そこはね、良かったですよ。私以前にアイアムレジェンドっていう映画見て、あ、これ見てない方には申し訳ないですけど、ネタバレになっちゃいますけど、あの映画前半すごくいいんですよね。なんか崩壊した世界で主人公が犬と一緒にこう生き延びるために必死にやってると。で途中で実は敵がゾンビだったっていうのがね分かっちゃった時のあのがっかり感ね、今までのあのストーリーの持ってき方は良かったのになんでゾンビだよってなっちゃった、私が嫌いなゾンビ映画ナンバーワン、アイアムレジェンド。ああいう風にならなかったことがね嬉しい。このゲームはあくまで人が極限状況でどうやって生きていくかっていうのをシミュレートしたゲームと私は考えているので、うん、本当にねそこが嬉しかった。最後までそういうモンスター的なものが出てこなかったっていうのが良かったです。はい。じゃあこんだけ絶賛してますけれども、まあ、良くないところもあるだろうと。あります。うん。まずですね、自由度は低いです。この自由度っていうのもまあ私、まあ、いろいろ考えはあるんですけども、まあ、自由度が高ければいいのかっていうと、まあ、そうではないと思うんですけども、このゲームに関してはもうちょっとね、自由に探索する余裕があってもよかったかなとは思いましたね。結構ね、いろいろ探索できるところはあるんですけど、ただやっぱね、その、スタミナの問題があるので、あまり自由に行動はできない。あと、基本的には話が一本道なので、うん。あとそのチェックポイント式でどんどん進んでいくので前のチャプターには戻れないのでね、基本的に、まあ、戻れるマップも一部あるんですけども、基本的には一回行ったところにはもう二度と戻れないっていうシステムなので、まあ取り逃しとかねいろいろ出てきますけども、そういった点での自由度の低さっていうのは海外サイトのそのレビューでもマイナスをつけられてましたけども、まあ、これはね、まあ、人それぞれかなと思います。まあこのゲームに関して自由度が低いっていうのはそんなにマイナスではないとは思うんですけども、一応、まあ、ちょっとね、感じたので、自由度が低いというところをマイナスにしておきます。あと、砂嵐がですね、本当に自分の視界を奪うんですけども、なぜかね、敵はね、こっちが見えないぐらいの距離からでも気づくんですよね。なんか今動いたぞ。あ、あいつだみたいな感じで、すごい勢いでね、迫ってくるんですよね。こっちはまだやっと、ああ何人いたのぐらいの感じなのに、あいつら目良すぎです。うん。そこはちょっとね、不満。もうちょっと、スニーキングできてもいいんじゃないかな。一応、しゃがんでね、行動できたりするんですよ、このゲーム。ただね、しゃがんでてもね、見つかるんでね、その辺はもうちょっと索敵能力を減らしてくれてもいいんじゃないかなと思いました。うん。あと、一部マップがね、これ、ワールドマップと、建物の中のマップと切り替わるゲームなんですけど、例えばショッピングモールとかだと地下から4階ぐらいまであって、その階層ごとのマップがちゃんと出るんですけど、一部でないところもあるんですよ。超高層ビルとかね。これはまあマップを作りづらいっていうか、マップを作っちゃうとネタがバレちゃうっていうのもあるんでしょうけども、まあ、一部マップがないところがあってちょっと不親切かなというのは 感じましたね。うん。あとね、良くないところ。すごい親切すぎるゲームなんです、このゲーム。間違ったルート行くとね、間違ってますよって出ちゃうんですよ。まだそっちには行かなくていいよとか。出ちゃうんですね、英語でとはいえ。だからね、それはね、いらなかったんじゃないかなと。もっと自由にうろうろさせてもらってね。うん。それで良かったんじゃないかなと思います。うん。まあ、トータルで見てね、ほんとマイナス点はビビたるもので、私にとっては。かなり面白いゲームでした。今年入って、買ったゲームの中で一番ドキドキしながらやった。まあ、まだ3ヶ月ですけど。うん。正直ね、下手したらこれ今年このまんま行ったらこれナンバーワンになっちゃうんじゃないかなぐらいの感じです、今のところ。そのぐらい面白いです。だからね、日本語版がまあ出ないであろうことがすごく残念ではありますけども。まあね、私も日本人として震災のね、被害とかをやっぱり見てますので、テレビを通してとはいえね、まあ、その辺を考えるとやっぱ複雑な気持ちになりますので、まあ、ゲームとはいえこれはなかなか出せないだろうなと思いますので、頑張って英語版でね、やりましたけども。まあね、正直ね、今回はその冒頭の翻訳は、YouTube に上がってた海外の人がね、やったプレイ動画を見て、それをまあ、再生ストップ、再生ストップしながら英文書き出して翻訳したんですけども、ちなみに翻訳、私は英語を大学受験までしかやってないので、その程度の英語力ですから、間違いもあると思いますので、その辺は、多めに見ていただきたいと思いますけども、私、英語喋れるわけじゃないんでね。うん。ですので、まあ、昔ね、ニコニコ動画にデッドスペース2とかね、いろいろ翻訳動画を上げてたこともあったんですけども、まあ、このゲームもね、翻訳動画作りたいなと思ったぐらいなんですが、まあ、なぜ今 PC がね、まだ修理から帰ってきてないので、まあ、もし PC 修理から帰ってきて、ある程度攻略できてですね、時間に余裕があれば翻訳動画作ってみたいなと、久しぶりに思ったゲームでしたね。うん。そんなわけで個人的には大おすすめです。海外のアカウントを持ってて、1200マイクロソフトポイントをぶっ込んでもいいよという人はですね、ぜひやっていただきたいと。で、体験版出てますので、まずは体験版をちょっと落としてですね、やってみてはいかがかなと思います。それからでも遅くないかなと。うん。若干難易度は高めかもしれませんが、私がクリアできたぐらいだからなんとかなるでしょう。うん。頭を使えばなんとかなります。手先の反射神経とかね、そういうのはそれほど必要ではないです。もちろんパニックになってちゃんとした操作ができなくなったら負けますけども、敵にね。それよりはある程度こう、頭で考えて誰を先に倒すとか、あそこまで先に登るとかね、そういう状況判断をしっかりしていくことで生き延びられるゲームかなと思ってますので、ぜひ多くの人にチャレンジしていただきたいと思いました。というわけで、今回はI Am AliveXbox 360と PC で、海外で配信されているダウンロードゲームのお話でした。はい、というわけでタコラジ第33回予定を変更いたしまして、アイアムアライブのお話をさせてもらいました。次回こそはですね、2月のトークテーマのお便り、溜まっておりますので、そちらのご紹介をさせていただきます。ごめんなさい、申し訳ないです。なんかね、あまりにもね、このゲームにどっぷりと短時間でハマってしまったもんですから、これはもう今新鮮な記憶のうちにこう話さなきゃと思ってですね、早速収録してしまいましたんで、次こそはトークテーマの方をやりたいと思います。そして、2月のトークテーマは積みゲーとかですね、ゲームクリアできない病というのをね、募集させてもらいましたけれども、3月のトークテーマは前回も発表しましたけれども、音楽の素晴らしかったゲーム、印象に残ってるゲームということで募集しております。オープニングテーマが良かった、 とか、あのフィールドで歩いてる時の音楽が良かったとか、このちょっとした効果音が良かった、もしくはこのシーンでかかるこの曲がすごくいいとかね、うん、そういう音楽を聴くともうあのシーンが蘇るっていうような、曲って大事だと思うんでね、その音楽が良かったゲームについての思い出を皆さんから募集したいかなと思います。ちょっとね、いろいろトラブル、 PC のトラブルのせいで3月入ってからの募集になりますので、まあ、皆さんもね、都合がいろいろあるでしょうから、そんなに、まあ、多くはね、いただけないかなとは思っておりますけど、とりあえず3月のトークテーマということで、もしよろしかったら送っていただきたいなと思います。はい、でタコラジへのお便りはですね、まずこのタコラジ、カタカナでタコラジと検索していただいてですね、そうすると出てくるブログがございますので、このブログのコメント欄に、お便りをいただくのがまず一つで、二つ目はそのブログの一番下の方にずっと行くとメールフォームございますので、そこに書いていただくのが二つ目。あとちょっとしたね、あのコメントなどはタコラジの公式のツイッターアカウント、鍋アンダーバータコラジオ、 NABE アンダーバー TACORADIO ですね、鍋タコラジオの方に一言いただければ、全て拾ってですね、あの番組の方で読ませていただきますので、よろしくお願いしますというところで、今回はですね、アイアムアライブすごく面白かった。久しぶりに本当にね、あんなに制限された自由度のない、もう好き放題できないゲームなのに、なんでこんな面白かったんだろうなと思うぐらいに、個人的にはハマったゲームでございました。はい、ということで、タコラジ33回はこの辺で、もうさらっと今日は終わります。で、次回またよろしくお願いします。聞いていただいてありがとうございました。